息子と一緒に生活をしていまして、これをしてはいけないということを一つ一つ教えていることがあります。もしですね、それをしてはいけないと言っていながらしてしまった場合は、彼はですね、お尻を叩かれることになるわけですけれども、時々ですね、彼が勢い余ってそれをしてしまうことがあるんですね。そのようなことをするとですね、彼はしまったという顔を見せて、ちらっとこちらを見ながら素早くですね、ごめんなさいとこう言うんです。まあ、ただですね、こう声の調子を聞いたり彼の様子を見ていまして、それが本当に心からごめんなさいという謝りなのか、それともですね、お尻を叩かれることを免れるためにとりあえず言っている言葉なのか、そのことをですね、見抜くことが親には求められています。どちらの場合でも、本当に申し訳なく思うごめんなさいであったとしても、あるいは、お尻を叩かれたくないという思いからのごめんなさいであったとしても、ごめんなさいという言葉は一緒なんです。問題とされるのは、その動機です。どういう動機で彼がその言葉を発しているのか。私たちクリスチャンにとって、信仰者にとって、目の前に現れる、あるいは自分がする行い以上に大事なものは動機です。どのような動機で私たちは神様の前に一つ一つの行為をするのか。見た目には変わらない奉仕かもしれない。しかし、それがどのような動機で捧げられているものなのか。見た目には等しく同じように礼拝が捧げられているかもしれない。しかし、その動機は一体何なのか。動機という問題は大切なことです。今朝は、主を拝した人々と題しての説教の2回目となります。今日開かれていますルカの福音書の7章の36節から50節まで、この箇所に主に登場するのは、先ほど読んでいただいた通り、イエス・キリストその人、そして他には一人のパリサイ人、そして名前は書かれておらず、罪深い女と紹介されている一人の女性、主にはこの3人です。イエス様、パリサイ人、罪深い女性。物語が一体どのように始まっているのか、36節をご覧ください。36節をご一緒にもう一度お読みしたいと思います。ルカの福音書の7章の36節、はい、さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。ユダヤ教の律法の専門家であったパリサイ人、パリサイ派の律法学者、この人の名前は、イエス様が後でその名前を呼んでいることから、シモンという人だったということがわかります。先週はシモン・ペテロでしたけれども、今朝もまた別のシモンという人。まあ、当時のですね、イスラエル社会の中で、シモンという名前は人気のある名前だったようです。他にも聖書の中に何人かのシモンという人物が登場します。この新約聖書の中の、特に福音書の中のあちらこちらでは、パリサイ人とはイエス様を憎み、イエス様に敵対する存在として登場してきます。中にはけれども、中にはイエス様に興味を持ってその話を聞こうとした、そういう人々もいたようです。そんな何人かのパリサイ人も、パリサイ人のうちの一人、イエスに興味を抱いたパリサイ人、それがこのシモンという人物。そしてこのシモンがイエス様を招いた食卓の席、これが今日の話の舞台となります。イエス様ご自身、そしてイエス様を迎えたパリサイ人シモン、そしてそこに登場する一人の女性。さあ、今朝はこの3人の姿を通して、主には3つの点に分けてお話をしていくことにいたします。今朝の一つ目の点、それはシモンの 視点ということです。シモンの視点、そして2つ目、それはイエスの視点ということ、そして3つ目は今朝の説教のタイトルでもありますけれども、許しを知る者ということ。シモンの視点、イエスの視点、許しを知る者、この3つの点でお話をしてまいります。この鍵を握る人物としてまず注目したいのは、パリサイ人であったシモン、この人の視点です。私はこのシモンという人物は罪人である私たちの代表者のような存在ではないかと思うんです。立派な人物だったと思います、シモンという人は。パリサイ人というのは、まあ、聖書の中ではですね、とてもこう性悪のように書かれていますけれども、でもですね、本当に立派な人たちだったと思うんです。社会的な尊敬を受けている人々。このシモンが持っていた視点とは、ごくごく社会的に言うならば、それは普通の感覚、常識的なものということができるかもしれません。しかしその普通と思われる部分、常識的なものと思われる部分にこそ色濃く、むしろ罪が浮かび上がってくる。そのことを今朝はまず考えてみたいと思うのです。聖書の記述にもう一度注目を目を向けてみたいと思います。人々の関心を集め、注目を集めるイエス。この人を食事の席に招待したパリサイ人シモンでした。この時食卓の席についていたのはシモンとイエス様、そしてそれだけではなく、他にもシモンの仲間たちがいたようです。まあ、シモンの仲間たちですから、それはパリサイ人の仲間たちだったのかもしれません。世間に注目されているイエスを迎えるとあって、おそらくシモンは周到に準備を整えてこの日を迎えたのではないかと思います。食事に招待するぐらいですから、シモンが住んでいた家はかなり大きかったのではないか。そして召使いたちがこのシモンに仕えている。そのような家を挙げてですね、この日を迎えたのではないかと、準備をしてこの日を迎えたのではないかと思われます。しかしですね、食事中のことでした。シモンの計画にはないことが起こります。それが一体どんなことだったのか、37節と38節をご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書7章の37節と38節、はい、するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで宮足のそばに立ち、涙で宮足を濡らし始め、髪の毛で拭い、宮足に口づけして香油を塗った、はい、当時ですね、このユダヤの社会の食事、イスラエルの社会の食事というものは、私たちのようにですね、机とテーブルに座る、あるいは直接床に座るにしても、テーブルの前に座るというものではなくて、どうやらですね、寝っ転がりながら食べる、そんな習慣があったようです。ですから有名な最後の晩餐という絵がありますけれども、あの絵もですね、文化的に言うならば正しくないわけです。最後の晩餐の席でも、おそらくイエス様を中心として12人の弟子たちはゴロンと取り囲むようにですね、寝っ転がりながら食事をとっていた、これが本来の姿だったようです。まあ、この時もですね、イエス様を招いたシモン、そしてイエス様も、そして他の人々も寝っ転がりながら食事をとっていたと思われます。私たちもですね、今日のお昼、聖書的な食事の取り方で寝っ転がりながらとってみましょうと言ったらばですね、ちょっと大変ですけれども、寝っ転がって食事を取りながら話に花を咲かせるイエス様です。そしてイエス様を囲む男たちです。さあ、しかしこの時イエス様の背後に近づく影がありました。それが今読みました37節、38節に書かれていた 出来事です。一人の女がイエス様の足を涙で濡らし、その足を髪で拭い、足に口づけし、香油を塗る、こんなことが突然起こりました。この女性は罪深い女とされていますけれども、具体的にそれが一体どんな罪であったのかははっきりとは書かれていません。ですから想像するしかありません。でもまあ推測するに、それは性的な罪を行う女性、遊女あるいは売春婦と呼ばれる、そんな女性であったのではないか、そのように思われます。そしてどうやらこの女性が犯してきた罪については、この町の多くの人々が知るところだったようです。そして一つ確かなことは、パリサイ人であったシモンにとってこの女性は忌み嫌うべき対象だったということ。そんなシモンの心情が表されているのが39節の言葉です。39節もご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書7章39節、はい、イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心密かに思っていた。この女は罪深いものなのだから。このシモンの心の声はシモンだけのものではなくて、おそらくこの食卓に同席していた者たちに、共通する、共有するものだったと思われます。パリサイ人シモンの視点とは、この女性を、そしてこの女性が犯してきた罪を蔑む視点に他なりません。そして概してこのような視点は、周囲に対しても同調を求めるものです。イエスも教師であるならば、当然自分と同じ視線をこの女に向けるべきだ。もしこの女の素性を見抜くことができないとするならば、イエスは教師として失格だ。さらにこの言葉を進めて考えるならば、なぜイエスはあの女に自分の足を触らせるままにしているのか。この汚れた女に触られたイエスも同じように汚れている。さらにですね、この女性を蔑む彼の心の内を想像してみるとするならば、こんな声も聞こえてくるように思うのです。この罪深い女は愚かだ。しかし、律法を守り神に従っている自分はそうではない。同じルカの福音書の18章に描かれていますイエス様の例え話の中に登場するパリサイ人。この一人のパリサイ人は、ある日宮に祈るために登っていきました。同じようにその時宮に登ってきたのは、罪深いものとされている主税人でした。このパリサイ人はこの主税人を見ながら、私があの主税人のような罪人でないことを感謝します。なぜならば私は献金も捧げ、祈りも捧げている。だから、神の恵みを受けているものだから。私があの主税人のような罪深いものでないことを感謝します。そのようにパリサイ人は祈ります。あの女のようでなくてよかった、あの主税人のようでなくてよかった、感謝します。私は先ほどこのパリサイ人の視点、このシモンの視点とは、このシモンとは私たち罪人の代表としてここに描かれているのではないかということをお話をしました。彼が抱いた嫌悪感、この女性を蔑む感情とは実は普通のものだったのではないかと思うのです。社会的に言うならば、普通、別に何らおかしくないものだったのではないかと思うのです。しかし、この人のようでないことを感謝します。実はこのような視点を私たちは日頃から普通に持っているのではないか。この人のようでないことを感謝します。 この人の悲惨な状態はこの人の罪ゆえです。自業自得です。でも私はそうではない。神様、感謝します。この人の哀れな状態は、この人自身に問題があるんです。でも神様、私はそうではありません。感謝します。この人のような弱さを私は持っていません。神様、感謝します。災害で家を失った人がいます。でも自分は守られました。神様、感謝します。事故で亡くなった人がいます。でも自分は死んでいません。神様、感謝します。病の人がいます。でも自分は今病気ではありません。神様、感謝します。世界のどこかで飢えている人がいます。でも自分は今飢えてはいません。神様、感謝します。私たち人間の生まれながらの性質はどこまでも自分中心で、自分が可愛くて自分が良ければそれでいいというものではないでしょうか。どうでしょうか、皆さん、あなたのうちにもあるはずです。たとえ自覚していなくとも、絶えず私たちはどこかでこんな醜い視点を持って他人を眺めているということはないでしょうか。その人の状況に痛みを覚えるということよりも、痛みを共有するということよりも、何よりも、その相手ほどには悲惨な状況にはない自分に満足して、的外れな感謝を神様に対して向けてみたり、自分とは違う他人に嫌悪感を覚えてみたり。パリサイ人シモン、おそらく彼は、他人からの尊敬を受け続けるほど正しい行いを誇りとして神を礼拝する生活を送る人物だったはずです。でもそのシモンが、そしてこの食卓に同席しているほとんど全ての人が、この女性に向けた視線とは、罪人である私たちが疑問を持つこともせずに普段他人に対して向けているものと変わらない、重なるもの。普通に私たちが向けている、他人に対して向けている視線ではないかと思うのです。けれどもこの普通、問題はないのではないかと思われるこの部分にこそ光を当てられなければいけないのです。さあ、しかしこの食卓に同席する人々の中で唯一と言っていいのではないかと思いますけれども、唯一。このパリサイ人シモンとは異なる視点を持ってこの女性に目を向けた人物がいました。もちろんそれはイエス・キリストその人です。今朝の2番目に話す点はイエスの視点ということです。もう一度39節をご覧ください。パリサイ人シモンは心密かに思いました。この方がもし特別な預言者ならば、当然この女の素性を見抜くことができるはずだ。そしてこの女を叱りつけ、この場所から追い出すに違いない。いや、しかしこの汚れた女に自分の足を触れさせるままにしているこのイエスも同じく汚れたものではないか。そのような思いを持っていたであろうシモンに対してイエス様の口が開かれます。40節。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります。と言われた。シモンは、先生、お話しください。と言った。この後イエス様の口から続けて出てきた言葉は、シモンが予想もしていない内容でした。それは、一人の金貸しと、その金貸しから金を借りた二人の人物の話でした。このお金を借りた二人の人物、それぞれが借りた金額は、ローマ帝国のお金の単位で500デナリオン、500デナリ、そして50デナリ。単純に私たちの基準に、簡単に直してみますと、それは500万円と50万円ぐらい。この二人は借りた金がどうしても返せないんです。当時こういうことはよくあったようです。農民たちが。年貢を払えないがために自分の土地も担保に入れてしまう。それでも払うことができずに借金をする。そしてそのまま払うことができずに奴隷の身分になっていく。家族を売りに出し、最後には自分自身も奴隷となっていく。深刻な問題でした。 この二人は借りた金がどうしても返せません。しかし金貸しはあろうことかこの二人を許すんです。そんな話をした後でイエス様はシモンに対して、どちらが余計にこの金貸しを愛するか、そのようにシモンに問いかけられます。ごくごく単純な話です。この質問に対してシモンは当然のごとく答えます。余計に許してもらった方だと思います。それに対してイエス様の答えは、あなたの判断は当たっています。シモンはイエス様に対して思いました。なんだ、この女の素性を見抜くことができないのか。もし見抜くことができるならば、当然この汚れた女をこの場から追い出すに違いない。そのように心密かに思ったシモンです。もちろんイエス様はこの女性が一体どのような人物であるかよくご存知でした。そして同時にそれだけではなく、シモンの心の内もすべてご存知でした。さあ、そしてイエス様はシモンに対して皮肉とも思えるようなことを続けて言います。44節から46節まで。ここでは、この女の方を向きながらシモンにイエス様は言われるんです。この女は涙で私の足を濡らして髪の毛で拭ってくれた。でもあなたは私に水をくれなかった。あなたは口づけをしてくれなかった。でもこの女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめなかった。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかった。でもこの女は私の足に香油を塗ってくれた。客の足を洗うために水を用意し、口づけをして迎え、その頭に油を塗るということ。まあ、この習慣に対してですね、習慣に即して、聖書の研究者たちの中には、当時、人を迎える者が、客に対して当然行うべき行為をシモンはイエスに対して怠っていたのだ。つまりシモンの非常識、イエス様に対する無礼な迎え方をイエス様はここで指摘している、そのように考える人もいます。でもですね、どうやらですね、そういうことでもないようなんです。当時の社会の習慣でも、お客さんをお迎えするときに毎回毎回そこまでする必要はなかったようです。特別な場合はそうしたかもしれない。でも毎回そのように迎える必要はなかったようです。シモンは確かにイエス様のことをこの時食事に招待し、常識的な範囲でイエス様のことを客として出迎えたと思われます。ですからイエス様はここでシモンの非常識や無礼を責めているということではないのです。いや、それよりも何よりもイエス様がここでシモンに対して表したのは、シモンや周りの者が蔑みの視点、嫌悪感を持って眺めていたこの女性こそが、私のことを最も歓迎して迎えてくれた。蔑みを一身に集めるこの女性をイエス様は評価し、称賛したのです。シモンたちがどこまでも問題として取り上げたのは、この女性の過去の罪でした。これまでに彼女が犯してきた罪、このことをシモンたちは取り上げました。でもイエス様が見つめられたのは、この女性の現在であり、そして彼女のこれからの歩みということでした。イエス様は彼女に対して宣言をします。48節をご覧ください。48節をご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書7章の48節。はい。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。この女性の過去も誰よりも、そして現在をも誰よりも全てをご存知であったイエス様です。しかしイエス様は過去の彼女の罪を取り上げて責めようとするのではなくて、目の前にいる現在の彼女の全てをご覧になって、そしてこの女性を受け入れられた。それが イエス様の視点でした。さあ、そしてこのことは今朝の3番目の点とも大きく関係することですので、続けて3番目の点、許しを知るものということを続けてお話をしていきたいと思います。許しを知るもの。イエス様が称賛をしたこの女性、人々から罪深いもの、汚れたものとみなされていたこの女性の立場から、今度はこの場面を眺めてみたいと思うのです。自分の住むこの町にイエス様が来られた、そのことを知った彼女はいても立ってもおられずに、イエス様のもとへと出かけていきました。彼女は自分の立場、自分が人々から罪深い汚れたものだと蔑まれていることを普段の生活を通しても思い知らされていたはずです。道を歩けば彼女のことにひそひそと陰口を叩く者がいる、いや面と向かって汚れている、そのように宣言する者もいたはずです。ましてや向かった先はパリサイ人の家です。誰よりも自分に対して厳しい蔑みの視線を投げかけるであろう人々の真っ只中に、彼女はそれでも飛び込んでいくのです。これは相当の勇気のいることだったと思われます。でも彼女はそのような中にイエス様のもとに香油を、ただのオリーブ油ではなくて香油の入った壺を持ってきて、水ではなくて涙でイエス様の足を濡らして、手拭いではなくて髪の毛でその足を拭い、口づけしてその香油を塗りました。ここでですね、一つ立ち止まって考えたいことがあります。それはこの時イエス様の足を拭った彼女のこの涙、彼女が流していたこの涙は一体何の涙だったかということです。まあ、人の足をですね、濡らして拭うことができるほどの涙ですから、それはですね、もう止めどもなく流れ出る涙、相当の量の涙だったわけです。この涙が一体何の涙なのか、私はですね、以前この涙は悲しみの涙ではないかと思っていました。自分の罪を自覚するがゆえに溢れ出てくる涙、流している悲しみの涙ではないか。でもじっくりとこの箇所を読む中で、そうではないことに気づかされました。これは悲しみの涙ではなくて、喜びの涙です。注意したいことがあります。最初に動機という話をしましたけれども、この女性はこの時、自分の罪を自覚したがゆえに涙を流しながら、悲しみの涙を流しながら、その罪が許されるためにイエス様に対してこのようなことをしたということではないということです。ここまでやったら許してくれるんじゃないか。ここまで自分がイエス様に対して尽くしたら許してくれるんじゃないか。そんな浅ましさはここにはかけらもないんです。彼女はもうすでに罪の許しを知るものとされていました。この時点で知るものとされていました。先週はシモン・ペテロがあの湖のほとりでイエス様にお会いした、そしてイエス様に従ったというお話をしましたけれども、その時にも、あの湖のほとりでイエス様にお会いしたのがシモンがイエス様にお会いした初めての時だったのではないということをお話をしました。どうやらそれ以前にももうすでにイエス様とペテロの間には面識があったと思われます。この女性もどうやらそのようです。彼女はすでに自分の過去の罪が許されたことを知っていました。この出来事の前に直接イエス様と1対1でお会いし、罪の告白と悔い改めへと導かれ、罪が許されたことを知ったのかもしれません。あるいは群衆の一人として、あくまでも群衆の一人として、イエス様が語られるその福音、罪の悔い改め、そしてその罪の許し、この福音を聞く中で彼女は悔い改めへと導かれ、許しの恵みを知ったのかもしれません。それは聖書には記されていないことだから、あくまでも推測に過ぎません。でも確かなことは、 彼女がこの場面に登場した時点ではもうすでにイエス様を通して自分の罪が許されたこのことを知っていたということです。彼女は周囲から向けられる蔑みの視線もものともせずに、喜びを持ってイエス様のもとに馳せ参じ、彼女が表しうる最高の感謝を示しうるイエス様に対する最高の愛をこの時表しました。常識の範囲にはとてもとどまらない、とてもとどまらない歓迎をイエス様に対して表しました。もう一度確認します。彼女は罪の許しを求めて、つまり見返りを求めてイエス様に対してこのようなことをしたわけではないということです。言い換えるならば、イエス様の側から言い換えてみるならば、彼女がここまでのことを自分にしてくれたから、そのご褒美としてイエス様が彼女の罪を許したという話ではないということです。イエス様がシモンに対して語られた言葉にもう一度注目してみたいと思います。47節をご覧ください。47節をご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書の7章の47節。はい。だから私は、47節ですね。だから、これ2班と3班でちょっと変わってみますかね。では2班の方は、2班のままで、3班の方は3班のままで、ちょっとずれても結構ですので、ご一緒にお読みしたいと思います。はい。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。確かに彼女がこれまで犯し続けてきた神に対する罪は大きいものだったかもしれない。でも、このように彼女が私に対して表した感謝、そして愛は、彼女がすでに罪の許しを知るものとされた。すでに彼女の罪が許されている。このことを確かに示している。そのようにイエス様は、シモンに対して言うのです。多く許されたことを知る者として彼女は私に対して多くの愛を表したのだ。そしてイエス様はこの女性の喜びの確かさを確認するかのように宣言をします。あなたの罪は確かに許されています。神の前に悔い改めることを、そして許されたことを知ったこの女性の中で、彼女自身を苦しめ続け、責め続けてきたであろう過去の罪の呵責、それまでに彼女が歩んでくる中で、のしかかり続けてきたであろう重々しい苦しみというものは、許しを与えるイエス様の前に完全に消え失せて、代わりに消えてしまうことのない喜びが、その内から溢れんばかりに湧き上がってきた。そして彼女はイエス様のもとに駆けつけて、そしてイエス様を礼拝しました。先ほど女性の方々、有志の方々が賛美を捧げてくださいました。ナルドの壺ならねど。場面は違いますけれども、同じようにイエス様のもとに馳せ参じて、そして香油を塗ったその女性の信仰を表した歌です。女性の方々がですね、本当に私の愛を捧げます、受けてください、そのように賛美されていました。私たちは本当にこの女性のように、先ほどの賛美のようにイエス様に対する愛を捧げるものとされているんです。私たちが主を愛し従う理由とは一体何でしょうか。動機ということで考えるときに、私たちが主を愛し従う理由がもし 何か自分にとって都合の良いことをしてもらうため、守ってもらうためというような見返りを求めてのことであるならば、それは本当の愛とは言えません。もちろん神様は恵みの神であり、私たちを守られるお方です。でもその恵みや守りを得るため、そんな理由で神様に近づこうとするならば、それは本当の愛とは言えません。すでにあなたの罪を許すために十字架にご自身を捧げられて、あなたの罪をすべてその身に背負い、ご自身をどこまでも誰よりも低いところに置かれて、身代わりの死を遂げてくださったこのイエス様の愛があなたに対して向けられています。むき出しの愛があなたに対して向けられています。この愛と許しを受けるものとして、私たちは主に対する感謝を、そして愛を捧げるものとされたいのです。礼拝を捧げています。今朝も私たちは礼拝を捧げています。私たちが礼拝を捧げる、主を礼拝する理由、動機とは一体何でしょうか。罪を許してもらうためではなくて、罪を許されたからなんです。罪の許しの恵みを知ったからなんです。礼拝も賛美も奉仕も何か見返りのもの、見返りを求めてのものであるとするならば、それはさもしい、浅ましいものです。でも、礼拝も賛美も奉仕も、いや、あなたの信仰生活のすべてにおけるその原動力、動機は、罪の許しを、許しの恵みを知ったから、この一つに、着るんです。誰よりも清いお方であるはずのイエス様はこの女性のすべてをご存知でした。パリサイ人シモンが期待したようにはこの女性のことを蔑み追い出すことはしませんでした。その代わりにこの女性の喜びと感謝をその身に受け止められて、そして最後にこの女性を再びその場所から使わされました。最後に50節をご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書の7章の50節、はい、しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。安心して行きなさい。これからも周囲からの厳しい視線があなたを取り囲み、あなたの過去を取り上げた心ない言葉や行為があなたに向けられるだろう。しかし神の前に悔い改めることを知ったあなたの信仰を通して、確かにあなたはもうすでに罪の許しを得ている。あなたがこれまでに犯してきた罪、あるいは今もう犯してしまうかもしれない罪、そして未来にあっても犯してしまうかもしれない罪、でも神との和解を与えられているあなたの罪はすでにもう許されている。だから安心して生きなさい。時代を超えて今日もイエス様はあなたに対しても語りかけておられます。神の前にその罪を悔い改めるならば、あなたの罪は許されます。神の前にその罪を悔い改めたならば、あなたの罪はもうすでに許されています。困難があなたの上に降りかかるでしょう。悩むこともあるでしょう。自分の弱さを思い知らされることもあるでしょう。病があなたを襲うかもしれない。犯した罪の結果と向き合わなくてはならないかもしれない。理由などわからない苦しみに直面することもあるでしょう。やがては誰もがこの地上の生涯を終えていくときに死と向き合うことになるでしょう。でも、罪の許しを知ったあなたはもうすでに神の御手の中にあるのです。私はあなたの罪をもう思い出さない。もうすでにあなたは罪の許しのうちに永遠の命を得ているのだ。だから安心して生きなさい。今朝も許しの宣言とともに、主を礼拝したこの場所から 私たちを使わせてくださる主に心からの賛美を喜びをお捧げいたしたいと思います。そして私たちの愛をどうかお受けください。主を愛するこの動機を持って主にお仕えしていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今朝のこの聖書の中に描かれる一人一人の姿、パリサイ人シモンの姿が私たちの姿であることを思わされます。他人との比較の中でまた忘れな感謝を神に捧げ、自己満足のうちにぐるぐると回っている、それが普通のことである、問題も感じずに歩んできた、歩んでいる私たちであることを思います。でもイエス・キリストは全くそうではありませんでした。そして私たちはこのキリストを信じるものとされました。御言葉を通して私たちのさまざまな今も犯してしまう罪に光が当てられます。私たちがこれまでに犯した罪に光が当てられます。またこれからも当てられ続けていきます。でも神様、本当にその根っこの部分でもうすでにそのすべての罪のためにイエス・キリストが十字架上で命を捧げられた、このことを知るものとされていることを心から感謝いたします。イエス様の前に長谷3時礼拝を捧げたこの一人の女性、その女性にも私たちの姿が重なります。許しを知った者として主を愛する者と変えてください。浅ましい動機によってではなく、主が愛してくださった、その愛を受ける者として主を愛する者と変えてください。またその愛を受ける者として互いに愛し合うことを教えてください。御言葉をありがとうございます。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。